ベストヒットアサリー、今週も始まりましたレディオパンボンズ、ベストヒットアサリー読書編ということでですね、今日は前回のね、ジュレ西山さんのラジオの話からちょっと引っ張っていきたいなと思うんですけど、まあみんな夢を見る中でこう刀でね切られるとか、そういう刀関係の夢を見るからパンジャーってその多分グループソウルだよねって話が出てきたと思うんですけど、そのねグループソウルっていうところで、私2ヶ月ぐらい前になるのかな、パンジャーは幕末とかね、その頃で一緒だったかなって話をしてたんだけど、今度は中世ヨーロッパでご一緒したかなということに出会いまして、でその方がですね、私が行ってる雑貨屋さんの店主なんですけど、もう5年ぐらい行ってるけど、まあたまにしか行かないし、今回なんてもう2年近く空いていたので、まあ多分覚えてないだろうなと思って行ったんですよ。でお買い物を済ませてレジでこう会計してる時に、はって言われて、なんかあったかなと思って、はって聞いたら、あなたのこと思い出しましたよって言われて、あ、まあだいぶ来てないのにありがとうございます、覚えてていただいてって言ったら、変わられましたよね随分って言うから、え、私そんなになんか思変わりしたかなと思って、髪伸びたとかそういうことですかって、あ、違うの、あのね、見た目とかじゃなくて、雰囲気っていうか魂の形が変わられたのよねって。
怖いよ。
びっくりするでしょ魂の形って何と思って、前はもうちょっとこうきつい感じの尖った感じがしてたんだけど、丸く柔らかくなりましたねって言われて、まあそれは褒め言葉だなと思って、ああそうですか、なんか自分では全然そういうのわからないですけど、でまあちょっとそこからお話をしてたんですけど、まあその方はですね、幼少期からこうちょっと霊感が強いっていうか、そういう人だったらしくて、でお店をね、その雑貨屋さんやるのにもその力って結構使ってますよみたいな話から、こういろんな話を聞いて、で今はそれをより良い形で安定させて使うためにちょっとお師匠さん的な方についてますみたいな、その霊能者的な、なんかすごい話になってきたなと思って、私自分自身は何にもない人間なので、まあ興味深く聞いてるだけなんですけどね。で、お店をやるにあたって、やっぱり雑貨屋さんってちょっと特殊じゃないですか。だから本当にこれが商売としてやっていけるのかどうかっていうのをね、かなり遅くから始めたそうで、で、まあそういうこともちょっと、その、お師匠さんに相談をしてみたら、あ、大丈夫、大丈夫、このお店はね、あなたに縁がある人が来るから途切れないよって言われた。で、縁がある人、要は、その、中世ヨーロッパぐらいになるんだけども、あなたと縁の深かった人しか、そのドアからは入ってこないから、ってことは私もかっていうね。で、ここですごいなと思ったのが、私、ずっと前に前世を見れるという人にお話をしたことがあって、中世ヨーロッパいたって話をされてたんですよ。フランス人で、男性で、海軍将校だったって話なんだけど、もう突拍子もなさすぎて、本当かどうかもわかんないでしょ、だから、あ、そうですかっていうしかなかったんだけど、ここに来て、おお、来たか、中世ヨーロッパみたいな。で、ちょっとびっくりして、で、まあ私のことはまだ思い出してないっておっしゃったんですけど、例えばこう、お店に来る女性でね、あ、この人は私のお母さんだった人だとか、そういうのなんかすごい話したなと見えちゃうとか、まあ思い出すんですって。だからまあ世の中にはね、そういうどこでご縁があったかわからない人って結構いるのかなと思って、そのグループソウルの話からその話を思い出したんですけど、でまあさらにこうご店主、その店主の話を聞いてると、じゃあ何が一番怖いかっていうと、今日一日をちゃんと生きれてるかどうか、その霊能的な何かがあるとか、その なんだろう将来の不安があるとか、そういうことが怖いんじゃなくて、結局いろんな修行をしてくると、日々どうやってその生きてるかっていうことがすごく重要になるので、そのいい加減な生き方をしてるかしてないかっていうのがすごく怖いことだって、なんかすごい印象的だったんですけど、その言葉が。でそれをね、もうちょっとこう、ここからが今日の5本の紹介になっていくんですけど、私結構そういうお話大好物で、
あ、そうなんですね、
いろんな話を、いろんな話とか、その知りたくて、いろんな、グループソウルっていうと、みんなね、一緒に生まれてきたけど、 結局何かこう目的があって生まれてきてるとか、うんうん、いろいろ、まあ自分は何で生きてるんだろう、何で生まれてきたんだろうみたいな話になっていくじゃないですか、はい、そういうのがすごく知りたいなって思った時があって、うん、本を読み漁ったんですね、
その手の本を、
その手の本、はい、でそれはその霊能者もそうだし、はい、占い師とか、はい、まあ、スピリチュアルな人、はい、サイキックな人もそうなんですが、はい、もう物理学の人の物理学者の本も読みました、
はい、
で心理学者の本も読みました、うん、科学者の本も読みました、はい、お医者さんの本も読みました、はい、普通のサラリーマンの人の本も読みましたって、はい、そういうジャンルで結構出てるんですよ、いろんな人のが、で読んでいくと結局みんな同じことしか言ってないのね。
あ、そうなんですか。
そうなの、突き詰めていくと結局、うん、その今日をどう生きていくかみたいな話になっていって、うん、でちょっと今日の5本の紹介なんですけ ど、 この、今日の本はちょっと表紙真っ黒なんですけども、うん、藤田リマさんという人が書いた本で、はい、この本がねどういうジャンルの本ですかって言われると私ちょっと説明ができないんですけど、はい、まあ職業はイラストレーター的なお仕事をしている人で、なんかちょ結構著名なねお仕事もしてるんですよ、うん、ワーズワースの冒険のタイトル画を描いていたとか、あのビズの稲葉さんのなんか肖像画を描いているとか、
そうなん
ですね、なんかメジャーのお仕事もしてるらしいんですけど、プロフィールを読むと、はい、でも私はまあこの本でしか見たことがなくて、でこの本もあのじゃあなんていうんだろう、今話をしてきたような感じのスピリチュアルのガイド本かというと全然そうではないし、
うん、絵本ではない、
絵本でもないんですよ。あのエッセイに近いかなって、この人が体験したこととか聞いたこととかの話が載ってたりとかするので、まあなんかそういうのにジャンル的にはなるのかなっていうのがわからないんですけど、ちょっとね、でさっき言ったその今日はちゃんと生きてるかっていう話に絡めてなんですけど、ちょっと一つ読みたいところがあって、で、まあ、タイトルがいろいろついてるわけですよ、で短い章になってるんですけど、今ナウの今ね、はい、っていう章がありまして、はい、ダライラマのニューヨーク訪問中、俳優リチャード・ギア主催のパーティーに参加した時、このロマンスグレーの人気俳優とたまたま話す機会があった。刹那についての会話で盛り上がった。この世には昨日も明日も存在しない、あるのは常に今だけだ、常に今の連続だ、したいことはできるだけ今するようにしよう、常に今自分のベストを尽くそう。ほとんどの人間は昨日したこと、明日しなくてはいけないことを考えて生きている。今を見つめるということは案外していない。本当にその瞬間に集中している人は影がなくなる、というマレーシアの民話を思い出した。夢とゴールを持ち続けながら、その結果に執着せずに今を見つめ、精一杯生きることによって無限の可能性が生かされると、ダライラマも語っていました。不思議な感じでしょう。でこれがさっき言ってたその今っていうことなんですけど、要はその明日でも昨日でもなくて、今この瞬間を生き切るってことをやってると、こう自分のエネルギーがこう変わってくるというか、そういうことによって運命って開かれていったり、思わぬ奇跡がやってきたりするし、結局あの人生は修行だって言いますけど、そういうこともクリアできていくんだよみたいなことをいろんな人が書いてるんですよ。手を変え品を変えなんですけど、うん、だからなんかあのこういうね、結局どこに行き着くんだなと思って、この本のこともその、まあ、そのグループソウル云々って話のところから思い出して、あ、今日ちょっと紹介してみようかなと思ったんですけど、イラストがねなんかすごい印象的なんですよ。で絵だけ見てても結構ね、あのぼやーって見てられるの。
そうですね、確かに、う
ん、なんかここからイメージができたりとか、そうそうそうそう。だから私実はこの本買っても多分10年以上経つんですけど、あんまりしっかり読んだこともなくて、たまにこうパラパラって開くんですけど、どういう時に開くかなって思うと、結局なんか自分自身に意識を向けたい時みたいな、そういう瞬間って分かります。安倍ちゃんはなんかね、そういう創作活動もするからあれだけど、うん、こう外に対しての自分とかじゃなくて、うん、ちょっとこうシャットアウトされた閉鎖された空間の中で自分自身を俯瞰で見るとかって、うん、役者でも必要な目線だったりとかするんだけども、うん、なんかそうやって自分の内側に意識を向けたい時に、うん、この本をなんとなくパラパラって見てると、うん、気持ちが落ち着いてきたりとか、なんかね、こうちょっとだけ
腑に落ちる、
そうそうそう、そんなようなことがあって、私もこの本すごい不思議で結構好きなんです。
確かに、
うん、なかなか
ちょっと一瞬おどろおどろしいって思っちゃうかなと思うんですけど、
う
ん、 そうですね、そういう瞬間があるのかもしれないですね、
うんうん、じっと見てたら、ね、怖かったりとか、まあ、第一印象で嫌いっていう人は多分いると思うんですけど、私は結構好きで、でこの人のもう一つ瞑想の本も出てて、それこそその自分の内面を探るとかね、うん、そういう話になっていくんですけど、これもね、なんかあのよくある難しい本とは違ってて、うん、絵がすごくいっぱいあるので、はいはい、その絵見てるだけでもなんかすごい楽しいのと、瞑想とは何かとか、それでどうなるかとか、うん、じゃあ実際どうやってやるのみたいなことがすごい簡単に書いてあるので、まあこの通りあまりやったことはないんですけど、でもなんかこう心落ち着けたいときに妙にいい本なんですよ、うんうんうんうん、なのでちょっとこれを今日はご紹介したいなと思って、はい、持ってまいりました。
探してみるのもいいかもしれないですね、
うん、まあ、Amazon でならきっと買えるんじゃないかなと思うので、ご興味がある方はぜひぜひ、
黒い箱、
はい、藤田リマの小さな黒い箱、
そうですね、
はい、お手に取ってみてください。はい、以上で今週のレディオパンポンズ終わります。ありがとうございました。